五十嵐貴則作、小説5年後のベビーユニバース、朗読森歌う、ボリューム14、冷たい水と温かい涙。赤道直下でありながら過ごしやすい都市がケニア共和国の首都ナイロビだ。標高約1600メートルに位置し、マサイ語で冷たい水を意味する比較的涼しい近代都市である。そのナイロビの中心部から近いところに位置するのがナイロビ国立公園だ。首都の中にありながら面積は117平方キロメートルもあり、地平線までありそうな勢いだ。動物たちも過ごしやすいようでのんびりとしている。その国立公園に隣接する一角にひっそりと小さな学校が建っている。決して贅沢な造りではないが、独特の赤土の上に立つ清楚で品がある学校だ。清楚に見えるのは平屋で機能的な建物だけではなく、生徒たちの目が皆凛としてキラキラと輝いているからだ。さらに建物の電力はすべて屋根にあるソーラーパネルで賄われているし、清潔な水はその電力を使って十分な量が汲み上げられている。また、生徒たちには白いシャツに黒い短パンと、女子は黒いプリーツスカートというシンプルで清潔な学生服が皆に与えられていて、どの子も誇らしげに制服を着ている。白いシャツのポケットには黒い刺繍で何かのマークが入っていた。サバンナの動物たちに PR しても、その効果は全く期待できないだろうが、その刺繍をよく見ると見覚えのある独特のロゴマークが入っている。そうなのだ。ここはベビーユニバース社の利益のほんの一部と、社員の全員の心づけで建てられた小中高等学校、ベビーユニバーススクール・オブ・ナイロビ。日本などの先進国であれば、たかが中堅のソフト開発会社一社の利益で学校を運営することは到底不可能であるが、ここなら普段の経費を節約すれば、このような学校の運営も可能なのだ。また、優秀な成績で卒業でき、かつ本人の希望があれば、ベビーユニバースに入社できるようになっている。だから彼らの勉強ができるという喜びは半端ではない。ナイロビ最大のスラム街であるキベラ地区での劣悪な環境のために、父親を早く亡くしたレミー・オバンジョは、7人の兄弟の長女として、本来なら学校など行かずに母親を助けて働かなくてはならなかったが、間もなくこの学校を首席で卒業できる予定だ。卒業後は本人のたっての希望でベビーユニバース EU の総務部への就職が決まっていた。入学当初から手紙のやり取りをしていた里親であるベビーユニバースの会長宛てにレミーからお礼の手紙が届いた。その手紙はいつもの達者な英語ではなく、たどたどしい覚えたての手書きの日本語だった。
日本のお父さんへ、私は本当に幸せです。私の夢はベビーユニバースの経費をもっともっと節約して、キベラ地区にも二つ目の学校を作ることです。その時は私にもう一度力を貸してください。それまで、私は一生懸命頑張り。
涙腺が極端に緩んだ会長は、むせてその手紙を最後まで読むことができなかった。